森本一人の元気が出るラジオ、今回も碇さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ひとりさん、今日はファイターズについてちょっとこの番組では久々かもしれませんが伺っていきたいと思います。リーグ後半戦がスタートして、これ収録日8月5日の時点でファイターズ3位、47勝42敗7分けと、2位ロッテとのゲーム差が3、そして首位ソフトバンクとのゲーム差10という状況ですけど、どうでしょう、オールスター後の9試合4勝3敗2分けという形ですけど、この後半戦の出だしの成績、率直にどう受け止めていますか？
中にいる人間としては非常に言葉を選ばなければいけないんですけど、
はい、
どうかな、悪くはないという感じですか？
ああ、そうですか。6月少しね、苦しい時期があった中で、徐々にやっぱりまた上向いてきてる部分もあるのかなと、我々外から見ていても感じるんですが、中の感じとしてもそういう印象なんでしょうか？
悪くはないという言葉が全てかなと。決してすごく絶好調というわけでももちろんないですし、
はい、
ただ後半スタートする時の貯金をそのままキープしている状態なので、
はい、
本来であれば考え方としてもっとこう伸ばしていきたいというところもあるんですけど、そこまでこう負け込んでもないということで、
うん、
どっちの見方もできると思うんですけど、
はい、
だから悪くはないという言葉でちょっと落としどころどうでしょうか。
はい、で、8月2日から4日には首位ソフトバンクとのビジターでの3連戦がありまして、1勝2敗と、いう、負け越しにはなりましたが、ただ僅差の試合も多かった。4対6、8対7、2対3、特に3試合目は逆転サヨナラ負けという形でしたけど、ひとりさん、ソフトバンクがやはり少し抜けているという状況にはなってますが、改めて首位ソフトバンクと対戦して3連戦で感じたことなどありますか？手応え、差などいろいろと思う部分はあったと思うんですが。
正直、初戦と3試合目は落としてしまったんですけど、
はい、
2試合目も、ファイターズがひっくり返して勝った試合なので、
はい、
なんとか勝ったというところで、ずっとこうやっぱりホークスのペースで3試合とも進んだとは思うんですよね。
ああ、そうですか。
なんとかね、我々としては2戦目逆転勝ちで取ったんで、3戦目というところだったんですけど、はい、ホークスは強いと感じますよね。バランスが非常にいいですし、やっぱりこうポイントをしっかり抑えているなとは思いますね。
ポイントを抑えている、
は
い、
やっぱ試合の中で勝負どころのポイントって何個か出てくるんですけど、
はい、
そういうところを逃さないというか、あ、3試合目もクローザーの田中正義君が投げるところまでは、はい、リードしてたんですけど、先頭バッターの栗原選手が、出塁して、それをきっかけにこうつないでいくっていうところの集中力はすごいなと思いますよね。
やっぱりここぞというところで、点が取れたり守れたりということがしっかりできているっていうところですかね。
それは感じますよね。
そうですか。前半、リーグ戦の前半もホークスをソフトバンクを追いかけるような状況でしたけど、そこから見て差が縮まっている部分、ファイターズとしても手応え感じている部分っていうのもあるんですか？
でも実際のホークスとの対戦成績も負け越してますし、
はい、
で他のチーム見てもやっぱりホークスはどこのチームにも勝ち越してはいるので、やっぱりこう今のところ安定した戦いができてるなと思いますし、でもこれでもね、柳田選手がいないわけですから、
はい、
非常にこうバランスよく戦えてると思いますけど、
はい、
なかなかね、先発ピッチャーがしっかり揃ってますからね。
そうですね。
そこが一番かなと思いますけどね。
そうですか。やっぱりまずはそこですか。
はい。
その中でですね、 ファイターズで言うと清宮選手後半戦に入ってね少し調子を取り戻してきている印象があるんですけど、ひとりさんとしては清宮選手のここまでのプレーというのはどのように目に映ってますか？
いやまあ調子そうですね、まあもともと実力がある選手がキャンプインから遅れて、
はい、
やっとこう上がってきましたけど、うん、もう清宮君も何年目ですか、6年目とかになってくるのかな、
はい、
6年目7年目ぐらいになってきますので、もう若いんですけど若手と言われなくなってきたところに足を踏み入れているところで、まあ僕の中では調子が上がってきたというよりは実力をやっと解放し始めたのかなという印象ですけどね。
ああそうですか、もともとそれくらいはやれる選手っていうふうに思っていて、うん、ようやくという感じです
ね。ですね。清宮君はもう30本ホームランで3割は打てる選手でありますので、
はい、
少しこう出だし苦しみすぎたかなという印象はありましたけど、
ああこれくらいやってもらわなければ、まあ、困るという期待の裏返しでもあるわけですかね。
うん、ですね。
まあ本当にでもここ最近状態としては上がってきていて、ソフトバンクのね王貞治会長も夏に強い選手はいい選手だからと、清宮選手を激励したというようなねのも報道に出てましたけれども、やっぱりひとりさん夏に強いイコールいい選手っていうのはそうなんですか？
なんなんですか、まあ、連戦が続くっていうのもありますし、
はい、
でピッチャーも疲れてきてなかなかこう完封して1点2点で抑えるっていう試合が少なくなってくると、はい、やっぱり打たないと勝てないと、
うん、
まあ、その中でそこの、まあ、後半戦になってきてだんだんとこう勝負どころが増えてきて、この試合を落とせないというところで打ってくれるとチームは助かるんで、そういう意味もありますよね。
あ、そういうことですね。でまあ、ひとりさん、まあ、YouTube の中でも以前ね清宮選手についてそのポテンシャル凄さみたいなのを解説していた回もあったかと思いますけど、逆にこれからもっともっとここ伸ばしてほしいって期待している部分も当然あると思うんですが、いかがですか？
全部じゃないですか？
全て、
いや全てですよね。だって前半戦ね今あの怪我の影響でいなかったし、
はい、
シーズン通して活躍した年がまずないわけなんで、
うん
うん、そう考えると、うん、まあ、この後半戦をきっかけに来年はもう飛躍の年にするというイメージですかね。
ああそうですか。まあ、新庄監督自身も清宮選手が活躍した試合、特にまあソフトバンク戦の2戦目なんかそうだったと思いますが、試合の後も孝太郎君を褒めることはないと、同点スリーランまぐれと、まあ、恒例のね愛の鞭のようなコメントも残してますけど、やはりこれは期待の裏返しなわけですかね。
いやもちろんそうですし、で清宮君はなんだろうな、シーズン通して活躍まだできてないという理由としては好不調の波が激しいんですよ。
はい、
だからまあその打てなくなってきた時にもうドヨーンとした雰囲気で打席に立ってしまうのをもう目の当たりにしてきてるんで、
ああそうなんですね、
ま
あ、
そういうところも含めて厳しく言葉をかけて、うん、今打ってもまたいつ打てなくなるか分かんないんだからっていう期待を込めての発言だと思うんですけど、
ああそうですか、
うん、
まあ選手ねそれぞれタイプがあっていろいろと声のかけ方とか活躍したとき失敗したときの声のかけ方ってそれぞれ指導者の皆さんは考えていらっしゃると思うんですけど、ひとりさんは清宮選手に対してはどんな風に声をかけようみたいなことなんか意識されてることとかあるんですか？
いや、まあ、特には個人的な声かけっていうのはまあどうなの、ただまあ常々言ってるのは超好不調の、はい、その波に自分が押されるなっていう話はしてるんですよ。
はい、
まあ、調子が悪いからって元気なくなる必要はないでしょうっていう、その守備もあるし走塁もあるし、
はい、
で調子が悪いから調子悪いなりの姿勢姿を見せたらどんどん調子悪くなってきて抜け出せなくなるんで、調子が悪いって、まあ、調子が悪いっていうのは感覚が悪い中でどう試合をしていくか、どういう姿で野球をするかっていうのは、はい、別物と考えていかないと、 まあ、よく怪我したら元気なくなるって、まあ、気持ちわかるんですけど、
はい、
怪我しても元気はなくなっちゃいけないと僕は思ってるんですよ。
うん、
まあ、怪我して、まあ、あとは治さなきゃいけないんで、そのがっかりする理由もわかるんだけど、はい、いや体調は元気なんだから落ち込む必要ないよって前向きに行こうよっていつも思うんですけど、
うん、
まあ、それは野球もシーズンの中で調子が悪い時もある。でそれを調子悪いなりのなんか姿で行かれたら相手チームも調子悪そうだなってなるし、自分も調子悪いなりのパフォーマンスになっちゃうから、はい、
うん、
まあ、そういうのは結構ミーティングとかでも言ったりはしますけどね。
ああそうですか。ひちょりさん自身も現役時代って、まあ、そういう当然好不調の波っていうのはあると思うんですけど、やっぱりそういうメンタルで乗り切ってきたっていうところなんですか。
まあ、僕もやっぱり若い時は調子悪くなってくるとドヨーンとして打席立ってもやられて終わってしまうっていうのが、まあ、あって、
はい、
でその後すごいバッティング練習とか調子が悪い、自分の中で感覚悪いのに3本打ったりとか、
はい、
そういうこともあるんで、自分のまあ経験上、それを別物考えて、試合になったらもう思い切って戦うだけだっていう割り切りができないと、どうしても感覚が悪い時には打てない。感覚が良くなったら打てる。みたいな感じになってきちゃうんで、
うん、
それじゃシーズン持たないから。で、僕の中で絶好調だと思って、バッティング練習もすっごい良かったのに、4タコ、5タコしたこともあるんで、
はい。
だからまあ調子と結果っていうのはまあ決して比例するものではない、もちろんつながってるけど、すべてがまあそこで決まるわけじゃないっていうのは、自分でなんかこうそこに導かないようにっていうのは伝えるようにしてますけどね。
なるほど。まあ、今清宮選手のね話を例にしましたけど、これでも若いファイターズにとってはどの選手にも当然言えることなわけですよね。
いや、もちろんですね。なので守備とバッティングをちゃんと切り替えていこうというのは、そういう意味でもまあ、やっぱ切り替えが上手い人の方がどんどんこうパフォーマンス上がっていくと思うんで、
はい、
結果としても出てくると思うんで、まあ、そこはね、まあ、これからもっともっと痺れる試合が、出てくる、続いていく中で、まあ、そこでの切り替えの大事さというのは、ね、今後も、まあ、選手に伝えていきたいと思いますし、まあ、僕自身もねそこは意識して自分に言い聞かせてやっていきたいと思います。
はい、
はい、ということで今回はファイターズの後半戦についてお話ししました。猪飼さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。